お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
南米ベネズエラで相次いで発生した壊滅的な地震では、先週土曜日の時点で1450名を超える死者が確認されています。災害発生後、人命救助の生存率が急激に低下するとされる、いわゆる72時間の壁が経過した今も、現地では救助活動が続いていて、月曜日の時点で2600名以上の救助隊が救助に当たっています。国連事務総長の報道官、ステファン・ドゥジャリック氏は、様々な機関が救助活動に参加していると述べました。さまざまな国から合わせて30の救助チームがベネズエラに派遣されています。人員は数千人、救助犬は100頭に上ります。また WFP 国連世界食糧計画は、ベネズエラの1万以上の世帯の2ヶ月分に相当する食料を確保しているとしています。週末の間続けられた捜索活動では、3名の子供を含む33名が救助されました。これを受け、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は日曜日、救助の功績を称賛し、希望を捨てず救助活動を続けるとしています。生存者の救助により一丁の光が差し込んだものの、現地では依然として数万人が行方不明となっていて、瓦礫の下から愛する人を見つけ出そうとする人々の間では、日を追うごとに絶望感が広がっています。ヤミレ・サンタナさんの息子とパートナーは今も行方不明のままです。ヤミレさんは、すべての瓦礫を取り除くために必要な重機が不足していると話します。まだ生きている人たちがいるそうなのですが、この瓦礫をすべて取り除くための重機や機材が足りていないようなのです。お願いです。どうか私たちを助けることができる人を送ってください。そして捜索をやめないでください。絶対にやめないでください。捜索を打ち切りたいという話を耳にしました。でもそれは間違えています。私たちは今も愛する人々の生存を信じているんです。お願いです。捜索をやめないでください。大勢のボランティアが救助活動に協力する中、政府の対応に対する不満の声が広がっています。露店を営むジェイソン・マルカノさんは、多くの役人は支援の素振りをしているだけだと話します。私たちを助けてくれた唯一の治安機関は、国家の法医学警察 CICPC だけです。彼らは私たちに寄り添ってくれましたが、警察もナショナルガードも助けてはくれませんでした。彼らはアレパを食べながら仕事をしている素振りをして写真を撮っているだけです。彼らは私たちのように服を汚すことすらしていません。私たちはもう3日間もここで過ごしているのです。ベネズエラ政府は、瓦礫に閉じ込められたり行方不明になっている人の数を数百名と発表していますが、野党側は自らが開設したウェブサイトで、安否がわからない人の数は5万5千人以上に上るとしています。一方、USGS、アメリカ地質調査所は、今回の地震による死者は1万人を超える可能性があると推定していて、その場合、この地震は南米において過去100年間で最も多くの犠牲者を出した地震の一つとなります。救助隊員のミゲル・サリナスさんは、瓦礫の安全な撤去は極めて困難だと話します。これは非常に複雑で大きな影響を伴う作業です。重機を使っていますが、建物自体が不安定になっているため、救助隊員にとっても非常に危険な作業となります。そのため、瓦礫を一区分ずつ、目や匂いなど五感を研ぎ澄ませて確認しながら作業を進めているのです。ラ・グワイラにある政府の施設では、倒壊した建物から収容された遺体が、家族による身元確認のため屋外に安置されています。当局が葬儀屋に引き継がれるまで遺体は別の場所に移すと説明する中、残された多くの遺族たちは、火葬に必要な$300-400の費用を工面できずに苦しんでいます。亡くなった妻の書類を手にしたエルネスト・ロハスさんは、 自分が生きているのは奇跡だと話します。私は5時間もの間瓦礫の下に埋まっていました。妻と私は最初の1時間ほどは言葉を交わしていましたが、やがて妻は静かになり声が聞こえなくなりました。私は深い絶望感に襲われ、心臓麻痺を起こすのではないかと思うほど大声で叫び続けました。その声で私は助かったのだと思います。以上、 SBS ニュースシドニーラングのレポート、そしてその他の記事をもとに SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。